おはようございます。名曲の楽しみ、吉田秀和です。今日は月の最後の日曜なんで、私の視聴室の番、そしてチェコで生まれてその後ずっとアメリカでもって活躍している優れたピアニスト、ルードルフ・フィルクスニーという人の演奏を皆様方と一緒に聴こうと思うんです。フィルクスニーは1912年の生まれ、チェコといってもモラビア地方の生まれです。そして5つの時にヤナチェックという作曲家に才能を発見されて、でヤナチェックの元でもって本格的に音楽の勉強を始めて、それから1938年アメリカに行ってデビュー、そして大成功して、以来アメリカでもって活躍するとともに世界各国に演奏をして回って、日本にも2回来ている。確か去年です、1983年2度目の日本の公演が、来朝記念の公演がありました。で、僕はとても面白いピアニストだと思うので、それを皆様方に一緒に聴いていただこうと思うんですけども、まず聴く曲はシューベルトの異端調、ドイチェの845という番号がついているソナタです。それでこの人の演奏でこれを聴きますと、まあ、このソナタは4楽章からできてますが、第1楽章なんかは初めのところはやや早めで、あんまりこうベトつかない、むしろ乾いたきちっとした演奏のような印象を与えます。でシューベルトはもう少し柔らかくてもいいんじゃないかななんて思いながら聞くと、そうすると展開部に入ってからですね、次第にこの音楽に深みが加わってくるって言いますか、音にも潤いが増してくるし、それからダイナミックもピアニッシモからフォルティッシモまで幅が大きくなるし、それからピアノの音の響きですね、これが軽い音と重たい音のコントラストが鮮やかに浮かび上がってくるという具合に、表現のこの微妙さの中でシューベルトの音楽の中にある、まあ印象主義的な要素ってでも言いますかね、つまり僕の言うのは、一つの方向を決めてまっすぐ論理的に歩いてくるっていうよりも、それぞれのその瞬間の音の響きにアクセントが移されていて、そういう音楽に変わってくるですね、この演奏で聞くと。それが僕これ聞いて、あ、これは皆さん方と一緒に聞きましょうと思った大きな原因の一つです。それから第二楽章アンダンテポコモッソ3/8波長調、でこれはベートーベンの最後のピアノソナタ作品111のフィナーレの、これも変奏曲として書かれてるんですけど、それをちょっと思い出させるような、非常になんて言いますか、飾り気のない単純な音楽でもって始まります。そして変奏を持ってくるんですけど、そして中間部で激しく盛り上がって、即興的な音楽の作り方がされています。でフィルクスニーの演奏はここでもその音色の変化という点で実に面白い効果を上げています。でその一方でもって何て言いますかね、この贅肉を切り落としたような厳しい表情があるんですね。でこの音色をも重視するっていうことと、それから今言った厳しいのとが一つになってるっていうのがね、この演奏第二楽章を聴いて、おや面白いもんだなと思って、変わってるなっていうかな、他の人ではあんまり聴かなかったもんだなっていうような感じがする面白みだと思います。しかしだから人によってはもしかしたらシューベルトっていうのはもう少しこう甘くて夢見るようなところがあってもいいんじゃないかなと思う人もいらっしゃるかもしれませんけど、本当のこと言うとそういう演奏する人はたくさんいるわけですよ。だからそういう演奏ばっかり聴いてこれじゃなきゃいけないっていうのも当たらないんじゃないでしょうか。で第三楽章はスケルツォアレグロモルト異端調3/4、これはスケルツォです。でここでも今まで言ったようなことがそのまま当てはまって、特にスケルツォですから、このダイナミックでもって、強い弱いの、アクセントがきちっとついてる方が面白いことは事実ですからね、彼にはうってつけということになるわけでしょう。でその通りのまた演奏をしてます。しかしその中でもってスケルツォの真ん中のところに挟まれた 長調のトリオのとこでもって、このピアニッシモの音がですね、本当に綺麗に出てきます。それからテンポもあんまりルバートしないできちっと弾いてる。第4楽章ロンド、アレグロモルト、ここでも今ずっと言ってきたような、言ってみればこの男性的なシューベルトの姿っていうのは変わりません。とってもあの音楽が躍動してきます。それじゃあルードルフ・フィルクスニーのピアノ独奏でもって、シューベルトの異端調のソナタドイツ845というのを始めからおしまいまで続けていくことにいたしましょう。